詩編53編1節から3節。指揮者のためにマハラテの調べに乗せてダビデのマスキール。愚か者は心の中で神はいないという。彼らは腐っている。忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろされた。悟る者、神を求める者がいるかどうかと。彼らはことごとく背き去り、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない。誰一人いない。本日はこの箇所から、愚か者の心の中という題で高川先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。今年最後の礼拝となりました。今年も共に守られたこと、そして礼拝をですね、このように継続できたことを感謝したいと思います。そして本当に皆さんと共に私も礼拝をですね、守ってくることができたことを本当に感謝をしています。本日は愚か者の心の中というですね、今年最後の礼拝にはあまりふさわしくないようなテーマかもしれませんけれども、今年最後の礼拝の説教にですね、お付き合いいただければと思います。先ほど、賛美をいたしました。遺構尊厳栄誉の最後のフレーズですけれども、ただ主だけを礼拝せよ、天を作り支えている主。神様はこの天を作り今も支えてくださっているお方であるということですね。同じく詩編の19編1節では、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、このように歌われています。この世界のものすべては神様の創造の御業によってこの作られているということですね。そしてそればかりか、神様は作りっぱなしではなくて、神様の御手によって今も支えられているということですね。もしそうであるならば、この世界のものすべては神様との関係の中において存在しているということですね。当たり前のことですけれども。そしてその意味で、この世界には無神論的なものはありえないということですね。神様の御手によって作られ、支えられて存在している私たち人間が、自覚しているいないにかかわらず、神はいないと言って無神論的な立場に立って、自分と世界を考え、それに沿って生きるということが罪の最も根本的な現れであるということですね。愚か者は心の中で神はいないという、このようにダビデは歌ったわけですけれども、罪とは 何であるのか。偶像礼拝のような宗教的な悪や、嘘をついたり人を傷つけるといった道徳的な悪というふうに考える。それは確かに、典型的な分かりやすい罪ではあるわけですね。しかしノンクリスチャンで立派な人というのはたくさんいます。道徳的に高潔な人、 人格的に立派な人たちが私たちの周りにもいるわけですね。気の合わないクリスチャンよりもですね、とても気の合う、いわゆる本当に良いノンクリスチャンの人がいるわけです。自分と気の合わないクリスチャン、あまり熱心でないクリスチャン、信仰生活、教会生活はちょっとはてなのクリスチャンよりも何か天国にですね、ふさわしいようにも思えるということもあるかもしれませんけれども、罪とは何であるのかということですね。いつも講談にはですね、講談の脇には姉妹方が交代で、花を飾ってくれています。ある人が、この講談のですね花、あるいはその庭に咲く花を見て、ああ綺麗だと言う、それ自体宗教的にも道徳的にも何ら問題はないわけですね。けれども、もしもその人が神はいないという無神論的立場に立っていたらどうでしょうか。その人は神の創造の技である花を見ながら、その花の存在を支えておられる作り主である神を認めていないわけですね。その花の美しさに触れながら、その花を美しいものとして飾っておられる神様と、その美しさを感じ取る能力を自分に与えておられる神を認めることがない、これこそその人のものの見方、考え方、感じ方の最も深いところを支配している罪であるということですね。その人は罪によって心が神様から離れており、花の美しさに感動することを通して、その人の心の中の無神論的立場を表しているわけです。美しい花を見ながら神はいないという信念で評価をしているということですね。その意味で作り主である神を神としないという根本的な罪を犯し続けているということですね。イエス様は野の花を見なさいというふうに三条の説教の中で語られましたけれども、そのように美しく神様が装ってくださっているのだというふうに言われましたが、それを認めない。パウロはこのロマ書の3章10節のところで、義人はいない、一人もいない、また同じく3章の23節のところでは、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと言ってるわけですね。私たち人間はすべて神の形に作られて、そして神様に似た創造性を持っているわけですね。何かを、この新しいものを生み出したいという思い、またその能力も与えられている。その結果、さまざまな文化的な活動をしているわけです。けれども、それらもすべて神様の御手に支えられているということですね。人の存在そのものも、またそのような活動する能力も、皆神の御手によって支えられている。しかし神様の御手に支えられているにもかかわらず、神はいない という信念に従って無神論的立場に立ってこのあらゆる活動をしているということですね。物理の法則や数学の公式、自然界の原理、あらゆるものは天地創造の初めに神様がそれらの秩序を定められたということですね。偶然とか自動的とか自律的とかではない、それをこの人間が発見してきたわけです。信仰は信仰けれども、この世のものはこの世のものという分けて考えるこの二元論的な立場というのもあるんですけど、そうではないわけですね。神様がこの世界を作られたとするならば、すべて神様の御手の中にあって支えられているということです。神様がこの世界を秩序ある素晴らしいもの、美しいものとして作られました。例えば1たす1は2というですねところから始まって、円周率とか三角関数とかですね、あるいは近代の E=MC2 乗というですね、これはアインシュタインが発見した、相対性理論というものですけども、エネルギーが質量と光のスピードの2乗をかけたものに等しいというですね、これは原子力発電や核融合、太陽や星が放出する膨大なエネルギー源を説明する最もこの有名な公式ですけれども、これもですねアインシュタインが発明したんじゃなくて発見したわけですよね。それはすべて神様が定められた法則であり、それを人間が発見してきたのが科学の歴史であるわけです。そしてこれからも人類はこの神様の定められた秩序を探求し続け発見し続けるということになっていくわけですね。そしてこのような学問的な成果というのは罪とは関係なく、神様を信じる人も信じない人もそれは共通ですね。けれどもそれを悪用すれば罪であって良いことに使えば善という単純なことなのかということですけれども、創造主なる神様によってこれらの学問的営みができるにもかかわらず、それを認めることなく学問を営むというところに罪の現実があるということですね。ダビデによるならば、心の中で神はいないという信念を持つこと自体神様の前では腐っているというふうに見なされ、その行いがどれほど素晴らしいもの、崇高に見えても文化に貢献したとしても神の前では善とは見なされないとダビデは言っているわけですね。学問的活動そのものは宗教的道徳的罪を犯すことではありませんけれども、根本的なところでその働きを通してその人は作り主である神を神としていないという根源的な罪を犯し続けているということですね。このことが問題になってくるわけです。そしてこのことは花を見ることやまた文化的活動をすることだけではなくて、日常的な食べたり飲んだりすることすべてに まあ、当てはまる問題であるということですね。第一コリントの10章31節にパウロはこのように進めています。ちょっと開いてみたいと思います。コリント人への手紙第一の10章の31節、新約の342ページになりますけれども、第一コリント10章の31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいということですね。これが神様が私たち人間に求めている生き方、在り方です。けれども心の中で神はいないという信念を持つ人は食べるにも飲むにも何をするにも全てにおいて神はいないということを表しているわけですね。表しながら生きている。そしてこれが罪の根源、無自覚の、まあ本人としては無自覚でしょう、その恐るべき現実であるということですね。そして私たちクリスチャンはそのようなところから救われたということです。ヨハネの3章3節でイエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。またパウロは第二コリント5章17節で、ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりましたと言っています。このように私たちは神様によって新しく生まれ新しく作られたので神様に応答できるものとされたということですね。私たちが救われて神の子とされたということはこういうことであるということです。そもそもこのように無神論的なもの、無神論的な人間も存在しないわけです。すべてが神様によって創造されているわけですね。最初に賛美をした、褒めたたえよという8番のその1番ですね、褒めたたえよ、空の高さと花の香りとすべての命作りし神よと私たちは歌ってこのように告白をいたしました。草も木も花も鳥も魚も海も山も地球も月も太陽もすべての銀河も、そして私たち人間もすべて神様の御手の作品として作り主である神様との関係において存在しているということですね。それがたとえ無神論的な立場でなされて神様に敵対する立場によって築き上げられた歴史や文化や社会であったとしても、それもすべて神様の御手の中にあるということですね。さまざまな文化的活動そのものは罪を犯すことではありません。むしろ文化的な価値を生み出しているわけです。しかし深いところでその活動を通して自分が作り主である神を神としていないということを表している。その意味ではその人は根源的な罪を犯しているということですね。クリスチャンは花を見ることを通して美しい花を作られた神様を称えます。しかし神を信じない者は花を見て 花、その美しい花が自然に偶然に自律的に咲いているという信念を通して神はいないことを告白しているわけですね。クリスチャンは科学的探求を通して法則や原理を定めた神様を称えます。しかし神様を信じない者は心の中で神はいないと言いながら、その探求を通して作り主である神を神としていないことを表現しているわけですね。そのことを通して創造主、万物の保持者、贖い主、裁き主なる神様を辱め冒涜し、神の愛を踏みにじっているということです。繰り返しになりますけれども、この世界とその中のすべては作り主である神様との関係の中で存在しているわけですね。すべての人間、それはクリスチャンノンクリスチャン問わず、神なくしては存在し得ない。その文化的な活動もすべて、それがたとえ無神論の立場でなされているものであったとしても、神様との関係なくしては成り立たないわけですね。そのような絶対的な意味において、無神論的人間もいなければ、無神論的世界、無神論的文化もありえないわけです。なぜならこの世界は漏れなく全てを神様が作られました。神様と絶対的な意味で無関係な人間がいるとか、世界のこの部分だけは神と関係がないとか、科学技術のこの分野は例外、そのような領域はありえないわけですね。人間はそのように神様に作られ、神様に作られた世界に住み、神様の形に作られているということです。そのための能力と自由な意志を神の形として与えられているわけですね。そして、私たちはこの霊を与えられている、創世記ではですね、神様がこの命の息を人に吹き込まれた、それで人は生きるものになったというこの箇所があるわけですけれども、まさにそのように作られているわけです。それゆえに宗教的なことや道徳的なことは言うまでもなく、一本の花を見ることにおいても、食べたり飲んだり何をするにも、神に対して応答して神様の栄光を表すことが期待されているということですね。しかし罪のために神から離れてしまっている人間は、花を見てきれいだという時に神はいないという信念に従って無神論的な立場に立つという応答、神を拒絶し反逆するという応答を神に向かってし続けているということですね。それに対して神を信じる者は、その一本の花を見て美しいと感じるときに、その花を作られた作り主である神様に心を向けて、神の御業と栄光を仰ぎ見ているということです。食べるにも飲むにも何をするにもそのようにしている、そのようなものとされている恵みを私たちは覚えたいと思います。そして、共に一年の感謝とさせていただきたいと思います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。愚か者は心の中で神はいないという、まさに ここに罪の根源性があることを覚えます。私たちもかつては天地を作られた神様を知らず、一人子をお与えになってくださったほどに私たちを愛してくださる神様に背を向けて歩んできました。けれどもある時に本当に神様に目を向けさせていただき、悔い改めて救いに導かれた、その恵みを覚えて心から感謝いたします。私たちが本当にその恵みを覚えて、食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すものとして続いて歩んでいくことができるように、私たちを導いてくださることをお願いいたします。そしてどうぞさらにこの恵みに預かる方々が起こされていくことができますように、この一年も神様によって、守られ導かれてきたことを本当に感謝をいたします。新しい年も共に、愛する兄弟姉妹と共に歩んでいくことができるように、お一人お一人を導き祝福してくださることをお願いをいたします。この時を心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。